週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貸です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、この番組ですが、皆様のねおかげで300回を迎えました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にね、いつもお聞きくださってありがとうございます。今後も皆さんの生活や趣味に役立つ情報をお届けしますので、引き続きご愛聴くださいね。
ぜひよろしくお願いいたします。さあ編集長、はい、今回は300回ということで、
はい、今週は今人気の調理家電についてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はすごい調理家電と題してお届けします。あれ普通ですね。
はい、
普通通りの企画ですね。
いやいやいやいや、だってすごい調理家電ですよ。
300回企画はどうなったんです
か。すごい、
これがすごい、これが300回企画、
はい、
なるほどね。
はい、
はい、じゃあ早速行ってみましょう。今ね、白物家電っていうのが売れてるんですよ ね、中でも内食志向を追い風にして需要を大きく伸ばしているのが調理家電なんですね。
実際あの AV 家電なんかが軒並み、はい、もう本当に売れない売れないって言われている中で、その白物が売れているっていうのはですね、はい、あの非常に面白い現象だということで、まあ、300回にふさわしいということで、はい、今回取り上げさせていただいたんですが、はい、最近この市場がとても注目されているということでですね、国内大手だけではなく中小メーカーですとか海外メーカーまで多くの企業が参入しています。で、今までなかったユニークな機能を取り入れた個性的な製品というのが次々と投入されているんですけれども、まあ、そこで今回はですね、その中でも注目の4つのジャンルをご紹介したいなと思ってるんですね。
はい、
で、まずは以前この番組でもご紹介したエアフライヤーです。
はい、このエアフライヤーはね、フィリップスのノンフライヤーの大ブレイクで一気に注目されたんですよね。で、発売前から話題で4月の、ね、発売と同時に品薄になったんですね。はい、油で揚げないノンフライというキーワードが受けて多くのメディアに登場したんです。で、日本人に、ね、馴染みのある唐揚げ、なんですが、はい、空気で調理するインパクトの強さで知名度が一気に高まりました。で、このノンフライヤーにはね、今ヒットする調理家電のキーワード、アン・ケン・タンが詰まってるんですね。
なんだかですね、あのデフレ時代のレジャー、アン・キン・タンみたいな感じがするんですけれども、さにあらずでございまして、はい、アンは安く作れて安全安心であるということ、
はい、
それからケンは健康志向に応える製品であるということ、うんうん、そしてタンは調理の時間ですとか手入れの手間を短縮できるということなんですね。 それでアン・ケン・タンとなっています。
は
い、
そうですね。で、ノンフライヤーはね、この3つの要素を全て備えているというふうにも言えるんですね。火を使わずに揚げ物の調理ができるので、まあ、安全で安心ですよね。
はい、
で、自分で用意した食材で調理するので食の不安といった部分っていうのも解消できますね。あと、その食材そのものが持つ油分で揚げるわけですから、脂質を大きく減らせて日頃の健康にも役立つわけです。
はい、
さらに高温の空気をね、高速で循環させて全方向から一気に加熱するんですよね。なので調理時間が短いというのも売りです。あと、その何でしょう、揚げ物するときってずっとそこにいなきゃいけなかったのが、はい、その時間も解放されるということなんですよね。そういう意味で言うと、鶏肉を用意すれば十数分で揚げたての唐揚げというのができる上に時間がね解放されるという、そういうこともあるんですね。
ですよね。で、このフィリップスのノンフライヤーに続けと言わんばかりにですね、似たような製品が出てきています。TMY のエアフライヤー、ワガンセのノーオイルフライヤー、それからタイム&スペースのコロボといったようにですね、ちょっと耳なじみのないメーカーの製品というのが出てきてるんですね。
驚きですよね。こんだけの短期間に一気に市場が出来上がっているということなんですね。で、これらの4つの製品ですね、実際に調理してみると、どの製品でも唐揚げだとかとんかつといったね、食材そのものに油が含まれる料理というのは普通のフライに近い食感だったんですね。
はい、
ただエビフライとかコロッケ、というのはやはり揚げ物というよりも焼きパン粉の印象が強かったですね。
なるほどですね。
食感が気になる場合はオイルスプレーで少し油を加えれば風味が格段に変わるんですね。
ただ、わざわざ油かけるってなると ちょっと本末転倒な気もしますが、
はい、
でこの4つの製品はですね、どれも基本構造は同じです、うん、熱源となるヒーターと風を起こすファンが中心になっています、うん、ですので操作は非常にシンプルでして、うん、製品による違いというのはほとんどありませんでした、うん、で温度と時間を設定するだけで調理を始めることができます、
はい、だったらね、今度はじゃあ仕上がりに違いが出るのかどうかというところなんですが、はい、揚げ物の、ね、定番唐揚げで比べてみたんですね、はい、で付属のレシピ通りに調理した場合、焼き色がしっかりついたのはフィリップスとワガンセだったんですね、
はい、
で製品に付属しているレシピというのがあるんですが、これではね、鶏肉の量とか温度設定、余熱時間、調理時間というのが製品によって違うんですね、
はい、
なので温度と調理時間を、まあ、一緒にしてやってみたんですけれども、その場合はフィリップスの焼き色が最も濃くてこんがりと仕上がりました、
うん、
他はね、焼き色が薄く食感もやや違うんですけれども、味で劣る部分ではないので好みの範囲と言えるんですね。あとその電気代の差も少ないので、時間や温度を調節して同等の仕上がりに近づけることもできます。
まあ、調理機能自体には大きな差はないので、自分にとっての使いやすさだとか、まあ、デザインとかもそうですけれども、はい、まあ、好みとかで比べてみるといいかもしれないですね、
はい、
さあお次はですね、最近家電量販店で実演をよく見かけるコーヒーエスプレッソマシンです、はい、市場調査会社 GFK の調べでは、去年のコーヒーメーカー市場は販売数量ベースで前年比 8% の伸びとなっています、うんうん、ただですね、従来型のドリップ式に限ってみれば販売数量は横ばいなんですね、
はい、
でこの市場を牽引しているのはエスプレッソマシンということなんです、うん、
はい、
こちらの方はですね、前年比 28% という急激な伸びを示しています。
はい、でね、このトレンドに大きな影響を与えているのがスターバックスの存在なわけですね、はい、エスプレッソに細かい泡立ちのミルクを加えたカフェラテだとかカプチーノをね、日本に定着させたわけですよね。
そうですね、
で最近ではね、コンビニを中心に異業種も追随して、あちこちでね、本格的なカフェラテというのが提供されるようになりました。
結果としてですね、自宅でも本格的なエスプレッソコーヒーを楽しみたいという需要が増えてきているということなんですよね。
はい、
僕はこのエスプレッソコーヒーのマシンを持ってないんですけど、どんな製品があるんですか？
はい、今エスプレッソマシンの9割以上を占めるのがポーションタイプと呼ばれる製品なんですね、
はい、
でコーヒーの粉末が入ったカプセルだとか紙パックを使って計量やね、お掃除の手間を省いているというのが特徴なんです、
うん、
例えばカプセル式の場合だとマシンにカプセルを入れてボタンを押して抽出するだけなんですね。もう本当にびっくりするほど簡単に本格的なエスプレッソが楽しめるんですよね。
そうですね、まあ、今回は人気の高いこのポーションタイプの中から4つの新製品をご紹介します、
はい、
でマシンを選ぶときにはですね、自分のコーヒーの消費スタイル、
うん、
それから日々のランニングコスト、
うん、
こちらも結構大事みたいですね、
はい、
それを把握した上での比較検討が必要だということなんですが、
はいはい、まずはカプセル式の代表格ネスプレッソシリーズですね、
はい、
これは本格志向というのを歌っていて、コーヒーだけで16種類のバリエーションがあるんですね、うん、このカプセルには世界のトップ 2% の品質のコーヒー豆しか使っていないということなんですね、でカプセルは1杯分あたりおよそ75円からと高めですね。
結構高いですね。
そうなんですよ、だから先ほどのね、消費スタイル、自分がどれぐらい飲むかっていうところをね、考えて、使いたいという感じになってくるわけですね。で最新マシンの U というのは実勢価格が1万円強で値頃感はあるんですが、ランニングコストで比べるとやはり高級志向ですよね、うん、
この U はですね、操作だとか後片付けの手間が非常に少ないので、うん、まあ、とにかく簡便なものが欲しいという人に向いてるみたいですね、はい、ただこの U のようなネスプレッソの回帰種にはですね、うん、ミルクを温める機能がないので、うん、カフェラテなんかを作るときには別にミルクウォーマーを買う必要があるそうです、
はい、一方でね、ポーションタイプのエスプレッソマシンで最大のシェアを持っているネスカフェドルチェグストシリーズというのはコーヒー以外も含めていろんなメニューが楽しめるというのが特徴なんですね。
ですね、
うん、
例えば抹茶ラテのパッケージを買うとですね、中にはミルクのカプセルと抹茶のカプセルが入っています、はい、 で先にミルクのカプセルを抽出して、うん、その後に抹茶のカプセルを抽出すると抹茶ラテが出来上がるというそうですね。
はい、で同じようにねカフェラテとかカプチーノチャイラテも作れるんですけれども、コーヒー豆のバリエーションはネスプレッソよりも少なめなんですね。ラテといったそのミルクメニューは基本的に砂糖入りで、本格志向というよりは親しみやすさを重視したメニュー構成になってるんですね。
こちらもですね、コーヒー1杯あたりのコストを見てみると53円からで、うん、ネスプレッソよりかは安いんですけれども、うん、ただその今さっきの抹茶ラテみたいな、うん、ミルクのカプセルとそれから抹茶のカプセルみたいに、うんうん、カプセル2個使うものもあるので、はい、ランニングコストはやっぱり高めということになるみたいですね。
はい、でね、こうしたそのカプセル式というのはどれもねメーカー独自のカプセルしか使えないというのが難点なんですね。うん、1回の抽出量とか濃さも決められているので、コーヒーの味そのものは自分の、ね、好みにカスタマイズしにくいんですね。
ですよね。
一方でポット式と呼ばれる紙パック式の場合は各メーカー共通の統一規格になっているので、対応しているマシンを使えば1杯30円台からいろんなコーヒーが楽しめるんですね。
で実際見てみるとですね、うん、デロンギのエスプレッソマシンはポット対応になっています。はい、量を自分で決める手動式なのでネスプレッソのように自動で止まってはくれないんですが、うん、自分の好みの量や濃さみたいなものを追求することができます。
はい、でね、高温の蒸気を使ってミルクを温める機能というのは慣れが必要なんですけれども、自分なりにコーヒーメニューをね極めていく醍醐味というのがありますよね。
かっこいいですね。
うん、それにこのマシンはポットではなくてひいた豆から直接エスプレッソを抽出することもできるんですね。
あ、なるほど。うん、あのスターバックスのようなコーヒーショップで豆を買うときにエスプレッソマシン用でっていうふうに言うと、うん、最適な細かさに引いてくれるらしいんですよね。はい、まあ、ですのでその引いた豆を使えば1杯あたりのコストは30円以下にまで下がるそうです。
そうですね。でここまで見てきたのは全て濃厚なエスプレッソを抽出するマシンなんですね。でポットを使って手間を減らしたいけれど味は昔ながらのドリップコーヒーがいいという人には象印魔法瓶のコーヒー2というのがおすすめなんですね。
はい、
でポットの統一規格にはエスプレッソ用とドリップコーヒー用の2つがあって、コーヒー2はドリップコーヒー用のポットを使うんですね。
うん、
1杯分のコーヒーを自動で抽出できて、しかもポット式なので掃除の手間も、ね、少ないんですね。
なるほどですね。週刊日経トレンディ、今週はすごい調理家電と題してお送りしています。前半はノンフライヤーとコーヒーエスプレッソマシンをご紹介しました。後半もいろんなものを紹介しますよ。
週刊日経トレンディ、今週はすごい調理家電と題してお届けしています。
後半最初にご紹介するのはホームベーカリーです。去年から今年にかけてホームベーカリーの新機種が続々と発売されているんですね。
はい、
火付け役になったのはお米からパンを作る機能を搭載したあのゴパンですよね。はい、2010年当時の三洋電機から発売されて消費者の注目が集まって市場が急成長したんです。
はい、米粉ではなくてね、お米そのものからパンが作れる米パンの分野ではね、これまでゴパンが唯一の存在だったんですね。
はい、
ところが去年12月東芝ホームアプライアンスからライバル機スイパンダが発売になったんですね。
スイパンダ、
はい、
はい、
スイパンダです。そして今年3月にはゴパンもフルモデルチェンジされました。
このパナソニックのゴパンと東芝のスイパンダにはどんな違いがあるんですか。
はい、まず焼き上がりから大きな違いが見られたんですね。
はい、
パナソニックは大きく膨らんでいるのに対して東芝は小ぶりなんですね。そしてパンを切ってみるとパナソニックの方は目がやや粗めだったのに対して東芝は密度が高いんですね。
うん、
これは食感とか味の違いにもつながってきます。
当然そうですよね。うん、パナソニックの方は米粉らしいもちもち感だったのに対して、うん、東芝はですねもっちり感がかなり強めで、うん、同時に甘みも強くて特徴的だったと書いております。
はい、あのこの東芝の方がよりもちもちしていて甘みが強いというのはスイパンという新しい製法のためなんですね。
これあの炊飯器の炊ですね。炊く、はい、パンという感じですよね。
はいはい、でパナソニックは水に浸した米粒をねミルでペースト状にするんですけれども、
はい、
東芝の場合は加熱しておかゆ状に炊いてその後に小麦粉などを加えてね生地にするんですね。でこれによってお米のでんぷん質の粘りが強くなってより甘みが増すということなんですね。それからそのお米に加えて小麦粉を使うというのもパナソニックとの違いなんですね。
なるほどですね。 東芝がパナソニックと同じミル方式を採用しなかったのはミルで米粉を砕く時の動作音の大きさ、それから複雑な構造による手入れのしにくさが理由だったということなんですね、なんですが、その今年3月に発売された新型5パンはその点が大幅に改良されているということなんですけど、
はい、あの新型の、ね、5パンを見て驚くのは先代モデルとは外観が、ね、全く異なるということなんですね、はい、横長だった先代とはもう打って変わって縦長になって設置面積はおよそ 25% も小さくなったんですね。
かなり小さくなってますよね、
はい、で米粒のね粉砕と生地の練りではモーターの回転数が違うのでね、先代は2つのモーターを搭載してたんですが、そのせいで横長だったわけですね、で一方で新モデルはインバーターモーターを採用して1つに集約したんですね。
それからミルの動作音も大きく変わったそうです、はい、先代では1分間あたり6200回転の高速回転で刃を回して米粒を砕いていたので大きな音が出ていたんですね、これを新モデルではすりつぶす方法に変えて回転数を1分間あたり4000回転に抑えました、でその結果として実際に耳に聞こえる大きさはおよそ 63% 減らせたとパナソニックでは話しています、
実際に聞き比べてみたんですけれども、音の大きさ以上にねモーターの低速化でね高めの耳障りな音が軽減されているというふうに感じました、で本体前面での実測値はですね 60dB 台で普通の会話程度に当たるレベルなんですね。
なるほどですね。このほかパナソニックではミルを分解できるようにして手入れがしやすくなったとアピールしています。でちなみにですね1万円台から2万円台の普及価格帯のホームベーカリー、こちらはいかがでしょうか。
はい、この価格帯のモデルでも米粒からは作れないんですけれども、米粉や残りご飯を使ったパンは作れるんですね、それに対応レシピを増やしたり新機能を搭載するといった進化がここでも進んでるんですね、例えばツインバード工業が5月に発売した機種はなんと塩麹とか甘酒まで作れるんですね。
ホームベーカリーですよね、あとですねグループセブジャパンのティファールマイブレッドっていう製品は今までにない操作方法が特徴です、一般的なホームベーカリーはメニューの選択あるいは予約といったようにいくつもボタンがついているんですが、このモデルにあるのはホイール式のダイヤルと確定ボタン、そしてカラー液晶だけです、で液晶に表示された選択肢をジョグダイヤルで選んで確定していくという形になるので簡単なんですね、あと分厚いこうレシピブックをつけずに材料と分量は液晶に表示されるというふうになってるんですね、ちょっとスマート、
スマートですね、でこのティハールマイブレッドというのは本体に内蔵されたコースは14とね多くはないんですけれども、ウェブサイトに掲載された70余りのレシピを USB メモリー経由で表示できるんですね。
ということはこれホームベーカリーに USB 端子がついてるってことですね、
そういうことになりますね。ははでそれにねフレンチバゲットとかメロンパンのような食パン型以外のパンが焼けるのも他のメーカーにはない特徴ですね。
なるほど。そしてですねその対応レシピ、こちらの充実度でいうと、象印パンクラブ BBKW10 というのが突出しているそうです、
この機種はなんとなんとそば生地が作れるんですね
何度も言いますけどホームベーカリーですよ ね、
そうですね、
パンの機械ですよね。
そうですねただねその生地の伸ばしだとかね麺の切り、麺切りですね、慣れが必要なんですけれども自分で作る楽しみはありますよね。
俺ホームベーカリーでそば作るんだって何言ってんだこの感じになりそうですけどね、それからですねタイガー焼きたて、これあの炊飯器を意識したネーミングでしょうね、こちらはタイガー魔法瓶にとって21年ぶりになるホームベーカリー再参入モデルとなっています、
でこの製品は生地の温度が上がって発酵に失敗する過発酵というねそういう状態に着目して生地の温度を測って冷却ファンを回す新しい機構というのを搭載したんですね。で最もね、過発酵が起きるのは夏場が中心なんですね、試した限りでは他のモデルとの焼き上がりの大きな違いは感じられませんでした、どの機種も基本性能に不足はないので必要とする機能で選び分けたいですね、
そして最後にご紹介するのはミキサーと ジューサーです、はい、最近ですね果物だとか野菜を丸ごと粉砕した、まあ、ジュースの一種であるスムージー、はいはい、こちらが手軽に栄養が取れるとして話題を集めてますよね、
はい、スムージーは繊維質を含んでいて栄養が、ね、豊富ということなんですけれどもドロッとした口当たりになってしまうんですね、ま
あ、当然そうですよね、うん、
なのでより飲みやすいスムージーを作ろうとね実勢価格が8万円前後もするバイタミックスのような高性能ミキサーがよく売れてるんですね
8万円のミキサー、
はい、これは通常のミキサーの3倍という超高速回転で食材をより細かく砕くんですね、はい、なので口当たりが滑らかになるというのが売りなんです、うん、ただしね1分間あたり3万7千というね超高速回転なので摩擦熱が発生するんですよね、うん、で 4,5 分連続運転すると湯気が出るほどに温度が上がってしまうんですね熱に弱い栄養素もあるので逆にね低速回転を売りにするミキサーというのが発売されました、これがねツインズのベジビートというものですね
1分間あたり3万7千ってすごいですけれども、このベジビートはバイタミックスの10分の1の回転数なんですが、はい、通常の歯に加えてすりつぶし用のグラインダーというのがついています、はいまあ、人間の口の構造と同じようにですね、うん、食材を前歯で砕いて、うん、奥歯ですりつぶすような構造になっているわけですね、はいまあ、これによって低速回転でも滑らかなスムージーが作れるとなっています、
はいでね、グラインダーがあるもう一つのメリットというのは小さすぎて歯ではね粉砕できないゴマのようなものこういったものもすりつぶせる点ですよね
あなるほど、
はい、黒ゴマと牛乳を混ぜてスイッチを入れると牛乳はあっという間にね灰色になったんですね
ゴマがこうすられてですね、
はい、でいくつかの食材で試してみたんですけれどもいずれも口当たりはとても滑らかでした、うん、ただね皮や種を含んでいるので酸味とか苦味というのはどうしてもきつくなりがちなんですね、はい、で繊維質も同時に摂取できるので栄養素を重視する人には向いてますね
なるほどですね一方でジュースと繊維質を分離するジューサーこちらでも低速回転がキーワードになっています、はいスクリューで石臼のように食材を押しつぶすスロージューサーっていうのは空気の混入が少ないので栄養素が酸化することを抑えれるということで去年から複数のメーカーが参入しています、
は
い、
中でも注目はスクリューの構造を大きく改良したシャープのヘルシオジュースプレッソなんですね、うん、でこれまで3つのパーツに分かれていたんですがこれを一体化したんですそれにね今まではパーツの内側に繊維質が溜まっていたのをパーツの外側に溜まるように変更したわけですね、はい、でこれで手入れの手間というのはとても軽減されてしまったわけですね、うん出来上がったジュースはどれも自然な甘みがあって飲みやすくて、まあ、万人向きですよね
こっちの方がいいかな、うん、この他にもですね日経トレンディ7月号にはですね庫内の広さを捨てて熱効率を上げたオーブンレンジですとか、うん、自動で卵焼きができるグッズ、うん、あとですね怪しいのになってくると発泡酒でもふんわりの泡が作れるアイテム、うん、あとですねこれ家電じゃないと思うんですけど人参を極薄に削れる新発想の野菜スライサーというのがありましてもうこれ見た目明らかにですねあの携帯用の鉛筆削りみたいなデザインだったりするんですけどなかなかこうユニークなものまで載っていますので、はい、ぜひご覧ください週刊日経トレンディ今回はすごい調理家電と題してお届けしました
吉井ズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週も吉井さんをお迎えしてお届けしますこんにちはよろしくお願いします
よろしくお願いします
やっぱり夏休みは乗り鉄旅とか行ったりするんですか
夏はまだ決めてないですね行きたいですね
ですね、というようなジャンボを打ちつつ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう、
は
い
今回はですね、iPhone のアプリなんですけれども、はいレシレコというですね家計簿アプリをちょっとご紹介したいな
レシレコ
はい
これレシってもしかしてレシートのことですか
そうですね
うーんどんなアプリなんでしょう
ですねまあ単純なアプリでしてレシートを写真でカメラで撮ると、うん、その中身が全部テキストになって、うん、自動的に家計簿に記録されるという
ああ OCR 処理をするっていうことですね。
そうですね。はい。
へえ、それ便利ですよね。
そうですね。私実は最近になってようやく iPhone を買ったんですけれども、はい、これ iPhone アプリでまだ Android 版が出てないので使いたかったんですけど、ずっと使えなかったんです。
ああ、なるほど。
で、iPhone に変えたのをきっかけに使い始めたんですけれども、非常に楽です。
読み取り精度って実際どんなものなんですか？
ですね、品目が全てきれいに入るかと言われるとさすがにそこまではいかないんですが、まあ正直言ってその品目、まあ例えば魚とか、あのハンバーガーの名前とか、そこまで細かくですね、きちんと記録する必要もないかなと思うので、それはいいかなと思っています。でもう一つ面白いのはですね、お店の名前ですね、これがですねかなり綺麗に入るんですよ。その理由はと言いますと、お店の名前を OCR で読み取ってるわけではなく、電話番号を読み取ってるんですね。
それでデータベースで付き合わせて。
そうです。
なるほど。
なので電話番号がきちんと読み取れると、それをまあネット上でその電話番号がどのお店かを探してきて、店の名前はビシッと入るという。
それは目の付けどころがシャープですね。なるほど。
結構ですね、話題になってるようでして、今年のですね1月31日にリリースされた無料のアプリなんですけれども、111日間で75万ダウンロード達成と、
結構すごいですね。
無料総合ランキングで一応1位を獲得したということです。
これ例えば Excel 形式でエクスポートとかできりゃさらにいいような気がするんですけどね。
そうですね、 CSV ファイルで、外部にデータを出すこともできますし、
バッチリじゃないですか。
はい、今後はですね、OCN 家計簿であるとかマネールックといったですね、金融アプリっていうんですかね、家計簿アプリ、そういうものとの連携も進めていくというふうに言われています。
それだったら中小企業の親父の私としてはですね、ぜひレシレコならぬ旅収レコ領収書を全部こうね、 OCR で全部つけて
領収
書
ね、
領収書を読み込むっていうことですね。
出ないかな。
でも確かにそのニーズはありそうですよね。
そうですね、問題はそのレシートと比べて、おそらくレイアウトがバラバラなの で、どこにどの要素が入ってるかを決めるのが難しいんだと思いますね。
しかも正し書きまで読み取ってもらわないと、ね、記帳がめんどくさいってことになりますからね。本当生産ってめんどくさいんだよね。でもね、そういう技術の進化にも期待しつつ、それでは吉津スコア参りましょう。この iPhone アプリレシレコのホニャララ度を10点満点でお願いします。
楽々度10点でお願いします。
満点出まし た,
満点出ました、はい、
そんなに楽、
もうすごい、これは革命かと思うぐらいでした。
その写すだけで家計簿をつけていくことができるっていう、その使い方そのものが、ね、非常に手話な提案になっているなという印象がありますよね。
そうですね、まあ、非常に簡単なので、途中で脱落せずに続けられるというのはいいんじゃないかなと思います。
ですね、ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは iPhone 用のアプリレシレコでした。ヨッシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
なんと300回というところが大きいですね。
すごいですね、週に1回やって300回ですから、あれ、これこの番組って確か夏に始まったんですよね。
はいはいはい、
もうすぐ丸6年、この番組が始まった頃に小学校に入った子が6年生ってことですか。
そういうことですね。
すっげえ。いや、まあね、今後も、いい情報がお届けできるように、あとできるだけ楽しんでいただけるように、誠心誠意取り組んでまいりたいと思いますので。
なんか今日は非常に、なんかどうしたんですか。
いや、感謝の気持ちをですね。
そうですね、はい、感謝の気持ちを込めて
ですね、
本当にね、ありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひですね、よろしくお願いいたします。
はい、
本誌も、それから日経トレンディデジタルも、合わせてですね、今後もご愛顧いただければと思います。
これからもね、どんどん発展していこうと思ってますので、皆さんどうぞね、
お楽しみに。
お楽しみに。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly Weekly UK Trendy.